東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞けポッドキャスト。コピーライターに聞けポッドキャストでは、毎回日本を代表するコピーライターの方々をゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。この番組は今年で創立50周年、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体、東京コピーライターズクラブがお送りします。
磯島拓也さんと東畑幸太さんのトークイベント、
2回目の今回はプレゼンに勝ってから実際の企画のお話です。
で、まあ、実際勝っていざ企画になるときに、僕もなんか競合のときはすごいその当時忙しくて、あんまり本当に作るっていうリアリティはなしに、なんとなくこう理屈とか求められていることとか考えながら企画に参加してたんですけども、実際ちょっと本当にやるっていうふうになった時に、なんかダンスが意外と面白くないなっていうふうに、実はなんかビデオを作った時にやや思ったんですよね。あのすごい世界中のダンサーの素晴らしい映像を集めてるんですけど、あれあんまり面白くないみたいな、なんか作りながら、
しかも一般の人踊れんのかみたいなことですよね。単純な話なんですけど、これプレゼンしてから気づくのよって話なんですけども、それは良くないんですが、そういう、まあ、実際の本当に定着させるってことですね。定着に向けてもう一度プランを練り直していくっていうのが次の段階としてあったということですね。
結構その例えば東京の人で九州の人がダンスするって言われても、えみたいな、あまり親戚が出てればあまり見たくなると思うんですけど、特にそんなに興味が湧かないですか。で結構CM で大事なのは、割と名刺の裏に書けるじゃないですけど、ゴロッとしたものを聞いた時にすでに面白いみたいなことが意外と企画として大事で、例えば10万人でスリラーを踊るって言われるとちょっと見てみたいとか、なんかそういうちょっと見てみたくなる要素みたいなのがちゃんとあった方がいいなと思って、ちょっと最初に応募が終わってからちょっと持っていった企画は、その鹿児島から博多までをウェーブで一つにするっていう企画をちょっと、
ちょっと間が空いて、戸畑君たちが打ち合わせしてるところに僕が入って、いや磯島さん、鹿児島から博多までウェブで九州を一つにしようという企画にしようと思うんですけどという話を言われて、あんなにトンネルばっかりなのに一つも減った機能がないじゃないかみたいなのが僕の第一印象だったりもして、まあ、ツッコミどころ満載なんですけど、そのやはり九州の皆さんを組織化してサポーターにしてダンスを踊っていただいてということじゃなくて、いや九州の人がウェブで一つになるんですっていう、今名刺の裏に一言で書けるってありましたけど、一言でまとめられる企画に修練させるべきじゃないか、消化させていくべきじゃないかっていう東畑君の考え方は、ツッコミどころ満載でありながら、でもものすごく分かる話というか、そんな感じで最初の話を聞いたのを覚えてますね、
はい、なんとなく本当にその打ち合わせで盛り上がったのは、本当に一列で270キロがつながっていたら、多分世界中の人が見るんじゃないかとか、東京のっていうか見てみたいねみたいな話をして、その時すごい無邪気で、確かにトンネルとかのことも全く考えてないし、どうやって撮影するかも、線路沿いに並ばせればいいんじゃないかとか、すごい当時乱暴なこと、
乱暴ですよね。
でまあ特別新幹線走らせて270キロ一つウェーブでつなぐっていうのはすごくワクワクするんじゃないかみたいな。で磯島さんは割とすごく、磯島さんって言っちゃって何でしょう、今日外部の人多いで、磯島は割と我々スタッフはすごく信頼していて、すごくスクエアなんですよ。常にあの俯瞰でものを見てるんだり、すごくいろんなバランスを考えてこう状況を見てるんで、ものすごく信頼に足る人ではあるんですよ。自分の二丁目のもあるんですけど、その磯島さんは結構天候及びがないので、そんなことを許されるかみたいなこととかって言われて、結構ちょっとへこんだっていうか、すごいショックみたいな。
自慢じゃないですけど、最後まで反対したというか、つなぐって言っても、だからトンネルがあるからつながらないじゃないのかとか、一人手を広げて最大 1.5 メーターとして何人いれば270キロ続くんだよ、ちょっと計算しようよとかですね、そういう細かい話ばかりしていて、で結局撮影も一発勝負なので、あのいわゆる撮影業界の常識として、天候予備日がないロケはありえないわけですよね。雨降ったら全てアウトなの で、この2月に撮影することになって、雨が降ってしかも雪になったらどうするの、絶対俺なら行かないみたいな、本当に嫌な人になって、話をしたんですけども、まあ、その中でもとはいえ、この一言で270キロウェーブ九州の人みんながつなぐっていうワンワードの魅力というか、そういうのはなんかこう意外と色あせないというか、へこたれないというか、そんな感じはありましたよね。
確かに僕も絶対 自分だったら行かないなとさ、その寒空の下とかっていうのを話もあって、結構そこはみんなで割と議論してたんですけど、コピーライターに
あっさりですね、我々東京スタッフの中に一人だけ熊本出身の上田君という非常にこう優秀なコピーライターがいるんですけども、上田君に聞いてみようっていう、ものすごくサンプル数1でいいのかっていう、こう本当に広告会社としていかがなものかっていう態度なんですけども、上田君に聞いてみたら、上田君が妙に確信を持って、九州の人は行きます、あそうなんだと、もう本当サンプル数1でコロッと、じゃあ行くかというふうになっちゃいましたね。
九州の人はハンズができた時に徹夜組ができたって言って、だから絶対行くっていう謎の理由ですね。
東急ハンズよりすごいはずだっていうですねそういうものすごい比較論で我々も納得した気分がありますね。
とはいえ、まあリスクもあるんで、クライアントさんにはもともとのプランと、もう一つのプランという形で、祝祭に重視を置いた、ダンスという案と、より参加性というか、そんなに気軽に参加できるじゃないですか、ウェイブはそれにいれば参加できるので、そういったなんか重点を置いたのと、2つをご提案したんですね、はい、でこれを受けたのが、プレゼンを受けたのが、まあ、山本課長という後にすごいキーマンになる JR 九州の方なんですけども、
で今で覚えてるんですけども、 A 案 B 案をプレゼンして、僕は花から割と天候予備日のない撮影はないだろうなと思い込んでる派だったので、どうするかなと思ったら、もう本当に覚えてるのは、これは伝説を作るっていうことですねと言って B 案の方を選ぶんですよね。選んだね、分かってるっていうふうにちょっと念をしたかったんですけども、まあ、選んだ瞬間に速攻で帰るみたいなねそういうようなノリだったんですけど、でもそこで決断したのは本当に偉いと思いました。本当に偉いと思いました。
しばらく寝かされたんですよね、B 案でやろうみたいな話になって、
社長でやろうと言った後に彼が寝回しというか、そういうことだったんでしょうかね。
社長に上げるタイミングをずっと変わって2ヶ月ぐらいなんか音沙汰なくなって、もうこの仕事なくなったのかなみたいな時に、ある日突然通りましたみたいな連絡が来たので、そっから結構怒涛の、それで11月とかも
相当差してまた
2月が20日のイベントに対して、まあ11月とか12月ぐらいの11月ぐらいのなんか返事が来た、まあ、こういう、まあ、この方は後々いろんな共犯者としてあれするんで、後で説明します。
そうですね、はい、
このトークイベントでお話しいただいている九州新幹線のテレビ CM はもちろん、2012年度の受賞作が一堂に会した広告商展2012がアドミュージアム東京で開催されています。多数の応募の中から厳選された作品をぜひ会場でご覧ください。今年は TCC50 周年の企画展示もあります。会期は来年2013年の1月14日まで、皆様のお越しをお待ちしております。
この番組は東京コピーライターズクラブの提供でお送りしました。